解体者の夜ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
サチカよりヤシダ組三浦麻さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、今週も始まりました二次元再退社の夜ですけれども、はい、まあ8月にオールナイト生配信がありますんで、タイムシフト予約などなどよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあ、東京オリンピックも開催されている中で、我々はじゃあ、今期変わらず今期アニメの話をしていくわけですけれども、
はい、土井さん、ね、いつまでアシリバさんの T シャツ着てるの？
何がいつまでってどういうこと？
それずーっと着てない？
あ、まあ割とそうかもしれない。
だってそれ言ったら今日俺さやかちゃんの T シャツだとまとまりと。
いや三平さんなんかいろんな T シャツ着てるイメージがあるんですけど。うん、土井さん最近
確かに、松崎と会う被るとき、これめっちゃ着てる気がするかも。
ああ、タイミングでね。
はいはい、ローテーションが。
そう。俺はなんかそんなにいっぱい見てる感じしないけどね。ここで会うとき。
あ、本当ですか？
そうそう。うん、
なんか、土井さんと会うといつもアシリパさんの白目見てんすよ、俺。
あっちじゃないの、ヌルカンの方じゃない
の。ヌルカンの時も
そっちもそっちも。そっちも
そっちも。そう
だよね。そうなんですね。ね
まあ、ということで。
T シャツも買わないと。
まあ、そうなんですよね。T シャツもね。
うん。
T シャツ。
そろそろ買わないといろいろ。
いっぱいの出てますからね。
そうですね。
はい。じゃあ、ということでですね。はい、まあ、今期アニメの話なんですけれども、じゃあ、今週は私から行かせていただきますね。
はい。
どうぞ。
はい。日暮らしの泣く頃に、卒。
はい、はい、
はい。はい。前の前のクールかな？GO をやって。
うん。
はい。それの、まあ、回答編という感じなんですけれども。
はい。
まあ例えば、鬼騙し編の回答編が鬼明かし編だったり、綿騙し編の回答が綿明かし編だったりって感じで、今ちょうど綿明かし編に入ったところなんですけれども、
うん。
はい。
まあちょっとおさらいすると、まあ日暮らしってまあ、世界は一旦解決したと。はい。で、その後に、まあ、またさらに時間を戻されるっていう中で、起こるいろいろなんですけれども、
はい。
これはリカちゃんの把握してる、いわゆる、高野美穂さんが黒幕の世界じゃない日暮らしなんですね。
うん。
で、これが何かっていうと、まさかの里子による改編であると。
うん。
でも、里子の暗躍がすごいわけですよ、見てると。こう、何度も自分で自殺して時間を戻してるっていう。うん、なんかこう、アグレッシブなリゼロみたいな感じだったんですね。
はいはいはい、はい。
自分からね。
そうそうそうそう。で、まあその目的は、その日暮らしその後で、リカちゃんと二人でセントルチーア学園に入学したけれども、なんかこう、うん、こう、リカちゃんとのすれ違いみたいのが生まれてしまって、で、はい、リカを目的としては、リカをその、セントルチーア学園に入学させないと。で、リカとずっとひなみざわで楽しく暮らすっていう目的のもとでやってるんですけれども、
うん。あ、そういう動機なんですね。
そうなんですよ。だからこれが、いわゆるクレイジーサイコレズム的な感じになってるんですね。
うん、
で、結構その、最初はだから鬼騙し編とかもわかんなかったんですよ。うん、なんかあれ俺らの知ってる、あれリメイクじゃないんだと。俺らの知ってる日暮らしじゃないぞと。はいはいはい、鬼隠し編ってこうだったじゃんみたいな、うんうんうん、元々のみたいな、
はい、
っていうのがどんどんどんどん進んで、まあ最終的に里子はし編っていうので、その里子の暗躍が分かって、うん、でそれがじゃあ里子がどうやって暗躍してきたかっていうのが、まあ今回の
説
なんですけれども、
な
るほど、まあこれがねすごいんですよ。やっぱりこう、その里子が積極的にひなみざわ症候群を発症させてるわけですよ、周りのメンバーに。
うん。
まあ、それは薬を、こう、入江機関から仕入れた薬を、注射で打ってるっていう側面もあるんですけれども。
はい。
まあ、これがね、だから、鬼騙し編も、こういう形でレナは発症したのかとか。
うん。
それがもう、 すごくね、前のよりもすごくわかりやすくなんか描かれてるような気はするんですよね。うん。で、結構そのやっぱりこう、当時から、声優勢も、その、
はいはい、
まあベテランになってるわけじゃないですか。まあ当時でも、まあ割と重鎮でした、
有名どころでした
ね。売れっ子でしたもんね。
そうそう。だからね、その、発症した時のレナの中原舞さんの演技が、もうやっぱ凄みが増してたり、で、綿あかし編では、やっぱりミオンとシオンの話ですから、雪野さつきさん。
はいはいはい、
これのまたミオンとシオンの演じ分けがすごくてですね。そういうとこもまた見てしまうっていう。
はいはいはい、なるほど。うん、
なるほどね。
で、結構、まあ日暮らし俺好きなんで、ちょっと衝撃的だったのは、うん、まあその、綿明かし編、綿だまし編の、その、種明かしバージョンなんですけれども、
うん、
やっぱこれもともと見てるとそのシオンがミオンになったりっていうような話で、
ああ、
で結構この綿だまし編もあれこれってシオンなの？話変わってるとはいえここのミオンはシオンだからこんななってんのみたいな感じだったんですけど、
はい、
これいざ明かされると今まで日暮らしで発症しなかったミオンが今回強制発症させられてるわけですよ。
はあはあはあはあ。
これがまたちょっとこう、なんていうんですかね、こう、今までミオンが発症しないキャラだった分、いざ発症するとこうなるんだみたいな。
うん、ああ。
で、疑心暗鬼になる理由としては、やはりここか、みたいな感じで、すごくね、うん、なんかこう、見応えがあるような感じなんですね。
やっぱりその、シオンとミオンって、やっぱり、うん、あれこれ、どっちが、あれ本来のミオンのこっちってなるじゃないですか。だから僕、聞いてて、こう喋ってても、あれと、ってことは、ミオンって言うのはっていう。
うん。
う
ん、
そうそう。
わかる。
最初にいた方違う、そっちは、みたいな感じに今。
うん。
そもそも、だから最初、双子っていうのもあって、最初はその入れ替わりを、その、ま、前作というか、オリジナルの方はやってたんですけども、
そう。
今度見てる方は、それを知ってるもんだから、さらにちょっと裏を書かれてるところ
が。なるほどね。
あって、そうそう。だからね、結構やっぱなんだかんだで見応えあるなって、ただここまで、その、里子をものすごいヒールに描いてるわけですよ。
うん、
だどうやって着地すんのかなっていう。
そうですよね。
結構、里子ファン打ちひしがれてると思いますよ。
そうですよね。俺、だからまだまあ、そんな、一気にちょっと見るべきかと思ってたりもしてるんで、うんうん、まだ全然。でもな、1話チラッとだけ見たんですけど、卒の。
うん。
でも、やっぱ1話の始まり方、いっちゃん冒頭は一緒だったじゃないですか。
そうそうそう。はいはい、はい。
そうそう。でもやっぱりもうその時点で里子がニヤみたいな。
そうなんですよ。
無理ですわよみたいなこと言いますから。
だからね、結構、うん、まあ、俺もちょっと時間なくてそれはやれてないけど、
はい、
GO を見た上で、またその卒を見ると、うんうん、やっぱり、うん、あ、ここってすでにこうなんだみたいな。
そうですね。
あったりするんですよね。あ、ここで薬打ってんだとか。
はいはいはいはい。
でもね、結構ちょっとまあ、ちょっとした救いもあって、これ前も言ったけれども、まあ、里子が時間戻すことの影響で、はい、例えば、まあ、高野美穂さんっていうのは、まあ、オリジナルの黒幕だったわけなんだけれども、
うん、
多分高野さんも記憶を継承してて、今完全に高野さんはもう、そうじゃないんですよ。
ほう。悪いもんじゃない。
悪もんじゃなくて、で、はい、だから最後の一戦は、悔い改めて超えないみたいのが、まあちょっとその、GO の方で描かれたりとかして、で、うん、前俺言ったけど、その、鉄平も、ちょっとこう、綺麗な鉄平になってる、っていう話したじゃないですか。
はい。
で、今回、リナ、マミヤリナか、鉄平とつるんで、レナのお父さんを、その、飲み屋ではめるみたいな感じの悪女がいるんですよ。
はい。
で、それをまあ殺してしまうことで、レナとか、ケイチが、っていうような前作ではあれだったんですけど、だから、結構、完全な悪っていうか、あまり戒心が見られないだろうっていうキャラだったのが、
はい、
実はこれでちょっとね、戒心というか、レナに対して、
はい、
だから私が騙してる男ってのは、そっか、女の子は一人娘がいるんだ。で、ちょっと私も昔は境遇は、みたいなのがあって、
はい、
ちょっともうここら辺が潮時かなって思って、レナに会いに行って、うん、それで殺されるって流れなんだ
よ、うん。
で、またその殺され方がちょっとすれ違いみたいな感じで、そのリナが心情を吐露するとこには、もうすで、レナはいなかったりとか、
はいはいはい、
ちょっとそういうのがあるんで、またそれもね、ちょっとこう昔から見てる人は、ここまで悪かったキャラが影響出てるみたいな。
じゃあもう回を追うごとに改心していってる感覚なんですかね。
そうなんですね。
だから繰り返す上でどんどんどんどん。
そう、だから何かやっぱ影響が出てたりしてるだろうっていうような感じで、ちょっとその辺もね、面白いですよ。
ニーニーってどうなってんですか？
ね、サトシはね、いるけれどもね、はい、今んとこほとんど出てきてないと思うな。
そうなんですね。
ただ、これもあえて出してないのか、
うん、
そうでも、
なんかね、
こうでもほとんど出てきたかな、下手すると出てきてないかもしれないな。
なんかそんだけサトコってなってたら、ね、ニーニーも、
うん
うん、ね、重要人物な気がしますけどね。
うん、そうそうそう、
うん。
なんでね、まぁ、ちょっとまぁ、2期というか2クール目。分割2クールのその、はい、まあ、分割2クールでもないか。とにかく回答編がまだちょっと始まってきたんでですね。
うん、
皆さんぜひぜひこれちょっと日暮らし見てない方は、ご卒まとめていかがでしょうかっていう。
そうですね。
はい、感じでございます。
はい。
はい。
じゃあ、私、行きましょうか。う
ん、はい。
サニーボーイ。
はいはいはいはい。
サニーボーイ見たんですけど、まあまあやっぱ映像というかなんかすごい水彩画みたいな感じで描いたりとかもするし、なんか本当になんか映像急にその学校が崩れたりとかの、なんか映像とかすごいなと思ったんですけど、まあ2話まで見たんですけど、よくわかんねえけど面白いっていう感想ですね。
わかるわかるわかる。
2話までとはいえ分かんない
よ。分かんねえ。最初、本当にやっぱまあ、そのあらすじみたいなのを読んだ段階だと、あ、うん、まあまあ、漂流したクラスメートの能力バトルのでも始まるのかしらとか思ってたけど、
うんうん、
意外とそんなでもないし、
うん、
なんか能力明かしてるやつの方が少ないぐらいなまで、
うんうんうんうん、
な状態で、特に誰も死なねえし。
うん。
うん。
だから1話と2話見ると、
はい、
1話でさ、割とその悪いやつがさ、はいはいはいはい、別に死んでないもんね。なんかそれで殺されるとかいうわけでもなく。
うん。罰受けただけっていう感じでね。うん、なんか2話普通にそいつも一緒にいましたもんね。仲良く。
そう
そう。普通に島に。
ちょっとシュンとしつつも。
うん、そうそうそう。なんか、あれ1ヶ月ぐらい経ってる。ですってね、2話。
なんか、みたいですね。
ね。
そうなんだ。
1ヶ月経っても食料は減らないし、みたいなこと。
うん、そうそうそう。
なんかでも、食料とか生み出す能力みたいなのも持ってる。
あれはそうです。みずほっていう女の子の能力が、うん、なんかニャマゾンっていう。
そう、ニャマゾンっていう。
なんか猫が欲しいものをなんか運んできてくれる能力。
運んでくるみたいな。
っていう能力。うん、で、まあ、なんか、2話で判明したルールが、対価を払わないものは、もらったものとか盗んだものとかは、うん、青い炎で燃えてなくなってしまうみたいなルールが追加されて、
うんうんうん、
そのルール説明してるやつも、ラジタニっていうなんか、ちょっと色黒の、頭のいい、不褐色のあいつも、こんなのはどうみたいな感じで、急になんかタヌキマリオのなんか葉っぱみたいな、
ああ、はいはい。
マリオ3の葉っぱみたいな。
はいはいはい。
ポンって出して。で、 ヒロインがそれつけたら、ほんまにタヌキマリオみたいに尻尾生えて、
うん。あれちょっと可愛かったな。
そうです、可愛かった。可愛かったんですけど、いや、やっぱ意味わかんねえな、って。なんかね、一個一個小ネタみたいなのも面白かったりするんですけどね。あの、うん、女の子が1話で、そのニャマゾンで届いたもので、あの、ストップひばりくん読んでるとかね。
あ、そうそうそう。
細かいなんか、小ネタみたいなのもあったりするんですけど。いや、なんか面白いし、なんなんでしょうね。下手すりゃ、迷いがぐらい全員腹立つなっていう気もするし、俺。
わかるわかる。わ、ね、かります。
なんか主人公のあいつも、何やねん、お前。過去に何があったか知らんけど、もっとちゃんとせえよ、お前、みたいな。
うん、自分、ライン見なかったりとかでしょ。
見なかったりとか。
そう。
見ろ、バカ。
そうそうそう。そいつの一言で、なんか、瑞穂って女の子がすごい、あいつが犯人だみたいにさせられてんのに、
うんうん、
そんなに否定もせんと、あ、いや、うん、違うけど、あ、違うんだよ、違うんだよ。
お前、ちゃんとせえよ大声出せよ、お前
そう、ぐいぐい行けと。
行けよ、お前が悪いのに。で、腹立ってきて、ね。でもなんか面白いなっていう感じですね。
いや、面白いね。
今後どうなるんだろうみたいな。
結構でも1話の終わりと、やっぱ2話の終わりって、はい、まあもちろんだけど、うん、ちゃんと繋がってるっていうかさ、場面はガラッと変わるんだけど、はい、
うんうん、
なんか1話の終わりで、なんか海で、なんか島が出てきて、あ、今度は島のあれなんだみたいな。
そうそう、うん、で、2話でヒロインの能力、判明で、うん、とか引っ張り方がすごい上手いというか。
そうそうそう。
ね、続きになりますよね。
そう、うん、で、なんかそのなんか、うん、頭良さそうなやつが、この世界はこうなってるんじゃないかみたいなのを、なんか他の生徒に説明するところも、
うんうん、
なんか分かるようで分からんというか。
そうね。
え、うん、って。
この世界は、なんか、で、その、長良くん、主人公が見つけてくれた、うん、のは他にも世界がいっぱいあってみたいな。そこ、描写ないんや、みたいな。主人公の活躍する場所も。なんか、事後報告みたいなの全部受けてて。
うん。
でも、なんかこう、分かったふりで聞いちゃうけどね。
そうですね。
うん、そうそう。なんかもう、これ、今の段階でいちいち、え、ちょっと待って、そうそうそう、これ巻き戻しとかやってると、うん、多分あれ、キリがないと思って。
そうなんですよ。とりあえず、この雰囲気を楽しむために。
そうそうそう。
分かった風で見てますけど。
気持ちいいよね、見てて。
そうですね。
なんか、江口久志さんのキャラデザもすごくちゃんと江口久志してるしね、
う
ん
う
ん。
そうですね。
うん。
なんか、細かい考察とかいっぱいしてる人いるんだろうなって気はしますけどね。
うん。まだでも全然、まあ、ね、考察見ても分かんないだろうな、俺。
うん。うん、なんか、生徒、あの、星つけた生徒会長みたいな、うん、あいつはなんか、あいつは未来を見せる能力なのかみたいな、いうネットの書き込みとかもありましたね、なんか。まあなんか、こう、君がそんなことをしたらどうなると思ってるんだみたいな感じで、あいつがいつもなんか想像させて、結構みんな絶望してるっていうシーンがあったりする。
でも確かあいつだけちょっと浮いてるしね。
そうなんですよね。あと急に回想シーン入るのやめてほしいんですよね。
どっち行ってね。
そうそう。
まだもう追いついてないのに回想
シーン。
え、これ何あの、場面変わったのそれとも昔の話なのみたいな。
回想も学校で制服ならやめてくれって思う、ね。
もっとわかりやすく。
そう。
私服とか。
そう。
あの、季節が違うとか。
そう。
校内で制服でやられると、もうこっちはお手上げですよっていう。
だからなんかネットでなんか、犯人、おじいさんに頼んで犯人見つけてきたよ。連絡取れてんのって一瞬思って。あ、回想か、これ。いや、でも面白いですね。
面白い。
なんか、なんか分かりやすいのが面白いってわけじゃないだなって、改めて思った。
うん、
だって、あの、あれ前期じゃないけど、もうちょっと前だけど、あの、ワンダーエッグプライオリティとかもさ、
はい。
もう、あの、ずっと見てたけれども、
うん、
やっぱわけわかんないけど、
うん、
でも見ちゃうのよね。うん、ああいう。
面白い、
ね。うん。テンポもいいから引き込まれるっていうか。
は
い
は
い、
そうですね。引き込まれますね、やっぱり。
うん、 でも、説明しろって言われても、こっちは何もできないけれども。
いや、そうですね。うん、
でも、ただ一つ言えることは見てて気持ちいいっていう。
そうですね。
うん。
うん、割とあっという間に時間過ぎますもんね。
そうそう、引き込まれるしね。
うん。いや、面白いですね、やっぱ。
うん。
はい。
了解です。
はい。
じゃあ、僕ですね。じゃあ、
松崎さん行きましょう。
はい。
はい。僕は、なんか、いくつか、ダイジェストじゃないですけど、いくつかちょっと、一つのアニメだけじゃなくて、はい、いくつか、
はい。
なんでしょうね。まあ、サトコとか、
うん、
サニーボーイじゃないですけど、
うん、
なんなんこいつっていう主人公をまとめましたんで。
なんなんこいつ。
なんなんこいつ。はい。
うん。新しい切り口ですね。
コーナーみたいな。
そうそう。なんなんこいつ。この主人公。う
ん、裏道お兄さん、なんなんこいつですね、まず。
裏道、もう裏道くん？
裏道お兄さんはもう、
うん、
お兄さんはもう、いや、いや、そんな、結構いいとこのマンション住んでて、
うん、
仕事ちゃんとあって、
うん、
それなのに、ぐだぐだぐだぐだうるせえし、
確かに。
なんなんこいつって。
そうね、確かに。成功者だもんな。
そう。俺ら見てみろと。
本当だぞ。
俺らを見てみろと。うん、生活水準も、お兄さんより低いし、レギュラーの一つもないし。
ねえよ。毎回同じ T シャツしか着てねえのに、お
ごっちゃん。本当だよ。アシリパさんとゆるキャンのパターンしかねえのかな。
もうちょっとあるわ。もうちょっと持ってるわ。どっちももらいもんやないか、それ。
いや、でも確かに我々から見ると成功者ですからね、裏道さん。
ねえ、確かに。
だったな、テレビの全国区のね。
ねえ。
お
う。そうですよ。それなのになんか、すげえ後ろ向きみたいなことを言ってました。まあ将来不安なのわかるけどさ。
おう。まあね。
俺らは将来どころか不安真っ只中だもんな、今。
本当だよ。
今だ。
過去も未来も現在も不安でしょうがないっていう。
だからそれで、まあ一回なんなんこいつって思って、
ね。なるほど、はいはい。なるほど。はいはい。
で、次に、
うん、
白い砂のアクアトープの、
ほら、
はいはいはい。
主人公なんかな、ククルちゃんっていう、うん、水族館の、
はいはいはい。
館長の子が、その、水族館で働き始めたばっかの、その、風花っていう女の子に、
はいはい、風花ちゃん。
なんでマニキュアなんか塗ってるのみたいな感じで。
ありましたね。
は
いはい。マニキュア落とさないとそういうの敏感だから、香水もつけちゃダメみたいな。
うん。
いや、言っとけよって。言うよ。
まあね。
まあまあまあ。
バイト働くときに言われるでしょ、それ。
あ、あれとこれ気をつけてね、みたいな。あれとあれはやんないでね、とか。
髪染めてこないでね、とか。ピアスは、してこないでね、みたいな。
外してね、とか。はいはいはい。
だって、一緒に寝泊まりして、ですもんね。
そうそうそう。
だって、マニキュアも
一緒に寝てるでしょ。
そうそう、ずっとしてたよね。
多分。
あの朝つけたわけじゃないと思います。
ねえ。あの朝つけてたら絶対ちょっとそれダメだよって言うだろ
う
し、朝一緒に行くときに、あれあんた化粧してんのしなくていいよとか言うべきですよね、うん、確かにそれは。
ダメだし、ダメだし。
で、さらに、
うん、
さらに。
その後なんかペンギンに餌食わせるショーみたいな。
あります
ね。
で、それがなんかうまくできなくて、
うん、
最終的になんか池にドボーンって落ちて、
はいはい。
ちゃんとしてくださいって怒られて、
うん。
ククルちゃんに。で、風花ちゃんは反省するんですけど、
うん。
いや、そんな、いきなりあげた方が悪くないって。
そうね。
練習もなしに、ぶっつけ本番で、う
ん。ぶっつけ本番で行くってアニメじゃねえんだからさ。
ちゃんとこれシミュレーションしたってやつだよね。
うん。だから、でも、
やってんのって。
ね。
うん。
ちゃんと与えなきゃダメだよ。何やって、ま、それで、風花ちゃんめちゃめちゃ反省するの。
まあ、風花ちゃん
最低だっつって。ね、
いや、そんなことないよと。
教えられてないんだもん。
松崎さん、怒ってますね。
できないよ。
いや、わかるわかる。
おかんむりじゃないですか、もう。
マニュアルもないのにね。
そうですね。そうですよ。そうですよ。やっぱね。うん、
で、何やってんだって言われてもね。
ちゃんと先輩が教えてこうね、うん、やんないと。そんないきなり初日で。
所詮お遊びで館長やってんじゃないですか、あの人も。ね、上に立つ人間じゃねえわ。
アニメキャラを叱る団体に。
じゃああなたのそのなんか、もみあげの貝殻みたいなアクセサリーはいいんですか？それはいいんですか？あっても。私のマメ、マキはダメで。
お前は誰なの？今誰？
委員長、委員長。
委員長。
委員長ですね。
ガマガマ水族館に赴任してきた委員長。
でも、まあわかるんです。それは、その後で説明があったように、うん、その、うん、この夏で、
ピリピリしてたか、
そう、うん、売り上げを行かないと、この水族館、大切な水族館が閉館してしまうと。
うんうん。
みたいなのがあって、ちょっとその、うん、人を見る余裕がなかったりとか。
そうですね。まあまあ、ね。あともう、館長代理従業員、日が浅いです
ね。そうですね。従業員も今いませんし、
はい、
ほとんど。
いないし、うんだし、うん、多分自分は小さい頃から当たり前に接してきたからそういう常識とか多分分かってたんだろうなとか、
うん、
だから教える、うん、ということはまあできなかったんだろうなっていうのがね、
うん、
すごく分かる、うん、まあ分かるは分かるんです、
うん、
ただね、
うん、
この次の、
うん、
迷宮ブラックカンパニーの主人公の
はいはい。
あいつマジでただのクズですよ。
あれはクズですね。
あれはクズですよ。
ですね。あれは一周回って笑っちゃうくらいクズです
よ。うん。
毒すぎて。すがすが
しい。うん。
ワニベくんがかわいそうで仕方がないんですけど。
あのキャラいいですね。
ねえ、いいですよ、ワニベくん。下野紘さん。
かわいい。
うん。
かわいそうに、周りのみんな。
異世界あれは確かに。
ね、前世で不労所得とかで生活してて人を見下してたやつが異世界転生したらブラック企業みたいなところに勤められてましたっつって。
うん、はい。
そこでちょっと、ね、まあなんか大変な思いすんのかなと思ったら、なんか変な力使って、同じブラック企業の仲間を、うん、もうなんか意識失わせて、俺のために働けみたいな。
あれもうやってること、さとこと一緒ですよ、あれは。
マジで。マジで。
弁明の余地なしの、
ね。そうですね、あれは。あれはもう。
よくあの程度でちょっとしばかれたぐらいで済みましたよね。
ね。
あんな異世界、こう持ち
つつもないよ、
ね、世界
で。あんな化け物ばっかりのに、よう殺されんなかったな、こいつ。
本来ならもう見せしめのためにズタズタにされてもおかしくないくらいの。
だからなんか、その、ブラック、その、ワニベ君もそうだし、
うん、
なんか途中で出てきたアリでしたっけ？雲です。アリか。
アリだね。
メイキューアリ。
うん、
アリたちもすげえ可愛い。アリ洗脳してたし。
そう、あれはね、
お前がブラック企業のトップじゃねえかみたいな感じになってて、こいつは、なんか最終回で本当に死んでほしいですね。
じゃないと世の中が良くならないと。
なるほどね、確かにね。
あれで、これで成功なんかされた日には、
うんうん、
ますます世の中からブラック企業がなくならないと。
まあ、女の子がなんかみんな可愛いんで、とりあえず見ますけど。
そうですね。
リムとかね。
リム可愛いわ。うん、
リム可愛い、
うん。勇者みたいなやつも好き。
あ、俺、シアでしょ。
あ、そうそう。
目が、いわゆる、
シンタ
ケメになってる。
はいはいはい、
そうそうそう。
社畜の鏡みたいなもんでしょ？
そうそうそうそう。
あの子いいね。うん。
あと、女王アリも面白いし。
女王アリいいっすね。
声が井上菊子さんですからね。
お姉ちゃん
の女王アリ。お姉ちゃんが女王様になっちゃいましたよ、もう。うん。
いや、まあ、だからまあ、今季クズばっかだなって思いました。
でもね、今言った3つ、割と熱心に見てますよ、これ。
なんで なんでっていうこともないけど。
いやいや、だってあなたもそうじゃないですか。僕もそうですけど。
なんでっていうこと、まあないですけど。うん、
まあでもその3つとも面白いですもんね。
面白い面白いですけど。
あと、アクアトープみんな可愛くてさ。
そう、あれ。うどんちゃんとかみんな好きでしょ。
うどんちゃんね。
うどんちゃんですね。
うどんちゃん。名前も今ってもう超可愛い。
そう。ちょっとうどんちゃん注目ですね。
うん、あとくるちゃん好きな男の子も可愛い。
かいくん。
かいくん。
はいはい。
男の子も可愛い。
嫉妬じゃん、もう。
嫉妬じゃない。嫉妬じゃない。
かいくんが自分の方を振り向いてくれないから、くくるちゃんディスってるだけでしょ、そんな。
それを言うなら、あの二人がくっつく BL であってほしいって俺は思ってます。
あの女嫌いの。
おばあちゃん
の女
子が好きな。そう。くろやくんじゃ、うん。うん。
だって、
なんかチャラそうだけど。
女性嫌いっていうもう振りができてますから。
まあね。うん、イケメンと飲むの楽しいわー、つって、ね。
ああ、もう。もう決まりです。
かいくんバイトできたらもうすげえテンション上がってんだよね。
うん。
もうこれは決まりです。
うん、もうそこに注目。
あそこくっつきます。
なるほど。了解です。はい、じゃあ、ね、とりあえず、今期アニメは、こんな感じということで。
はい。
はい。
はい。じゃあですね、B パートは、アンケートフォームでいただいてる、嫁といるとこ見ましたよ。
来てる。
はい。こちらの方がですね、結構溜まっておりますのでですね、はい、こちらの方を、今回は、やってみたいと思いますので、B パートもよろしくお願いいたします。嫁といるとこ見ましたよ。
見られた。
はい、ということで、まあリスナーからですね、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしていたとこだったのでしょうかという、嫁の目撃談を、リスナーから募集しまして、それに我々がお答えするというコーナーです。
はい。はい。
はい、ということでですね、結構来てるのでポンポンポンポン行きたいと思います。
はい。
はい。ですね。まずこの方はですね、先日お嫁さんと、携帯ショップで一緒にいるとこを見かけしましたが、何をしてたとこだったのでしょうか？という。
うん。
はい。
ああ、見られてたんですね。
俺も見られてたみたいですね。
参ったな。
ねえ、人目がね、あるからね。
参ったなあって。
参ったな
あ。二次元のキャラみたいなこと言う。
弱ったなあ。
現実で聞いたことない。
なかなか言わないね。弱ったなあはね。俺は、でもこれあれですね。まあ、嫁がスマホをポッケに入れたまま、衣類を洗濯。してしまって、ちょっと壊れてしまって、っていうことで、あれまあ、多分高校くらいの頃にもやってんなっていう、うん、っていうような感じで、まあ、
はいはい、
買いに行ったって感じですかね、機種を、壊れたの。お姉ちゃんに言わないでね。
治るかどうかみたいな。
はい。お姉ちゃんには言わないでねっていうのはずっと言ってましたね、嫁が。また、つかさ、とか言われると思って、ね、はい、お姉ちゃんには言わないでと言われた感じですね。はい。
なるほど。
うん、
僕は、
うん、
逆に僕が、携帯、壊れ、ちょっと調子悪くなっちゃって、
うん、
まあ僕、ガラケーなんですけど。
はいはい。うん、あ、そうか、まだガラケーか。
ガラケーなんですけど、
うん。
なんか、ガラケーもなんか修理できなくなりますみたいな通知が来るんですよ。
ほうほうほう。
ガラケーの人の家って。
はいはいはい
はい。
でも、僕はあんまりその辺のことをよくわからないので、うん、エリーに、一緒にちょっとついてきてもらって、
うん、
どういうのがいいんですかねみたいなのを聞いてました。でも、エリーはあれですね、携帯ショップにあった、なんか、自由に飲める、水とかお茶とか、コーヒーとか出てくる、あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを興味深そうに何回も飲んでました。
ああ、なるほど。
なるほどな。逆にそうか。そんな見たことないのか。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう。あ、言ってました。
か。なるほどね。ちょっと面白いな、なんか。うん、絵が浮かぶわ、なんか。
僕はね、携帯のカバーをなんかちょっと欲しいなと思って、うん、携帯ショップに一緒に、じゃあちょっと一緒に見に行こうかっていうので、で、なんか、結局やっぱカバーってなんかあんまりいいのがなくて、うん、そうなんか、スイカ入れたいとかなんかいろいろなんか見てたらなんかよくわからんなと思ってたんで、うん、ただなんかんで、見てたら iPhone なんかいっぱいやんなっていう話をずっと二人で、うん、どう違うんやろうなみたいな話してたら、うん、その店員が寄ってきて、いろいろと説明してくるんですけど、
うん、
僕もそんなに機械強くないし、
うん、
セイバーなんてもうまるでダメなんで、
う
ん、
そうですね。もっとでしょうね。
うん、もう本当に、こいつらに進めても無理なんやろなみたいな感じで去っていきましたね、店員の方が。
あ、まあ向こうもプロですからね、これは。
ね、やっぱり。
わーって喋ってて、あ、これは、って思われたんですかね。
二人とも直立不動だな、こいつらって思ったんでしょうね。
はぁ、あ。さすがに、はあ、あのセイバーさんも、やっぱり直立不動だったんですか、
はい、もうずっと、はい。ずっと聞いてはいたんですけど、二人とも何言ってるかも全然、アプリがどういうのとか、いや、もうわかんないですけど、みたいな感じでずっと。ゲームができればいいですとか。
アホな、なんか。
そうですね。
受け答えを。
はい、ずっとしてたら。もう行っちゃいました。じゃあ帰ろうかって感じです。
なるほど。やっぱ見られてますね。
見られてましたね。
見られてるなぁ、
じゃあ次もちょっと見られたの行きましょうか。
はい。
先日お嫁さんと映画館で一緒にいるとこを見かけしましたが、何をしてたとこだったのでしょうか。
うん。映画館。
映画館。
ああ。
割と僕は行きますからね。
そうですね。
お二人あまり行かない、ね。
行かない。
はい。
行かないんですけど。
全然行かないんですよ。はい。
僕はたまに、僕、お腹弱いんで、トイレ借りに行ったりするんですよ。
ああ、今、そうですね。あの、借りれます。借りれますっていうか、ありますもんね。
は
い、うん、
まあ、映画館、単館じゃないから、さすがに、
うん。はいはい。
うんうん。
シネコンみたいなとこだと。
ああ、そうか。ね、まあ、もう、入れますもんね。
うん。うん、なんで、そうですね。なごみと一緒に新宿とかいるときに、うん、新宿にいるときに、僕はトイレ借りに映画館に入ったら、
うん、
そのときなごみが、あっつって、うん、売店あるじゃないですか。
はいはい。
うんうんうん、
売店
とか。
そう、そう。で、なごみがエヴァの映画見に行ったときはパンフレット売り切れてたらしくて。
ああ、うん、はいはい。
なんで、トイレ借りた代わりに、コンビニでトイレ借りた代わりになんか買って出ていくみたいな感じで。
はいはいはい、はい。
トイレ借りた代わりに、エヴァのパンフレット買って帰りました。
なるほどね。
なるほど、なるほど。
ただで借りるのは申し訳ない。ね、
はいはい。
そうそうそう。うん、
今ちょうどよかった、グッズもね、なんか入らなくても買えたりします
からね。確かに、グッズだけ。そうですよね。
うん。
うん。あれはいいことですよ。
うん。
トイレとグッズを買えるのは。
一緒にいた時ってなるとそれかなと。
なるほど。
いや、俺も一緒にいたとき、僕も映画そんなに行く方ではないので。
はいはい。
多分見られてたって言ったら、多分、上のゴジラ見てた時やと思うんですけど
ね。歌舞伎町の、東宝シネマズの。
はい。俺はほら、ゴジラ、ほら。
セイバーさん見てそう、あれ。
はい、
あれは何ですか、正しい。
そうそうそう。でもその下のなんか たこ焼き屋とか見てました
けどね。銀だこ、銀だこか
どうか。そうそう、銀だことかリンガーハットとか、あの辺をチラチラ見てたんで、買ってくっつって。だから映画館で見たというか、まあ、あの辺にいたっていうのを見られたっていうことですかね。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。俺ね、まあ、結構嫁とは映画見に行きますからね。
あ、そうなんだ。
まあ、どのあれかわかんないですけど、まあ、多分最近のだと、まあ、なんか見に行った時だったんですけど、あの、嫁がですね、あの、はい、映画見て、こう、じゃあ、どっか飯でも食い行こうかって二人でロビー行ったら、嫁が、あれあれって言い出して、うん、あの、なんか、劇場に、客席にスマホ落としたのに気づいて、あの、係の人に調べてもらってたのを多分見られてたのかもしれないですね。で、その時も嫁は、あの、お姉ちゃんに言わないでね。
もうスマホ持たないの
ですよ。ちなみに俺の記憶が確かなら、あの、携帯ショップの翌日ですね。
せっかく新しいの手に入ったのに。
もう落としたの？ロット係の人に、ちょっと、じゃあ聞いてやるから、って。それの時かもしれないですね。割と最近だと。まあ、見られてますね、やっぱり。
見られてますね。
私の記憶が確かならばって、料理の鉄人の加賀武史みたいなこと言いますね。
俺も初めて言ったかもしれない。そんなセリフ。
パプリカかじりながら。
ね。
さあ、じゃあですね、次行ってみましょうか。うん、先日、繁華街で嫁と口論してるとこを見かけてしまったのですが、あれは夫婦喧嘩だったのでしょうかっていう。
ああ、まあ、喧嘩し、うちもしますけど、ああ、でもまあ見られてたのか。
なるほど。ああ、口論。あれか。
口論に見えたのかな、あれが。
ねえ、なんかまあ、俺もそう言われるとあれかなって思い当たるのは一つありますね、繁華街で。俺はね、
はい。
そのさっきの映画の帰りに、
うん。
ラーメン食いに行ったんですよ、嫁と。
はいはい。
で、まあ、ラーメン来て、まあ、嫁も俺も写真撮ったりしたんですね、ラーメンの。
はい、はい。
好きなんで撮るの、うん。で、ラーメン食べ終わって、じゃあ帰ろうか、っつったら、嫁があれあれって言い出して
嫌な予感
ラーメン屋にスマホ忘れてきたって言って、
うん、
で取りに行って、
はい、
でもここ携帯ショップ映画館ラーメン屋って三立てできたから、うん、これあんま面白いからこれはかなび姉さんにこれ話すって言ったら、うん、ダメって言ったのが多分口論に見えてたんですかね。もしかしたら。
あ、
もしかしたらですけどね。はい。三立てでスマホ忘れて、なんかしらスマホっていう。
すげえな。
もう首からかけなって言ったんですけどね。
そうですね。
うん。できるビジネスマンみたいな人がかけてるような、業界関係者がやるみたいな感じにしなって言いましたね。はい。
じゃあ、僕はね、多分、まあ、そのなんか出かけてた時に、まあ、今結構もう飲食店も、なんか晩飯食おうかどうしようかみたいな話だったんですけど、
うん、
でもやってない店もあったりするじゃないですか、やっぱこの、
そうですね、ね、はいはいはい、やっぱり。もう休んじゃってるとこもありますね。
そうそうそう。
時間が早いとこもあるし。まあ、
そう、
うん。
まあもう本当にもう開けるまで やりませんみたいな店もあれば、うんうん、まあやってる店もありますけどみたいな感じで、うん、でまあふらふら歩いてて、なんかね、ちょっと高そうな焼肉屋の前で嫁が、ここはどうでしょうみたいな感じで言ってきて、
うん、
正直そんなにまあ、金、まあね、給料日後とかやったらまあまあ、
うんうんうんうん、
ちょっとまあまあ、せっかくやし、玉の外食ええかってやるんですけど、うん、そうでもない時やったんで、
うん、
僕が、いや、この店は、やってないと、ずっと言い合って。うん、いやいや、看板出てますよ。いやいや、やってないよ。今、このご時世にやってるわけないやろ、つって。やってます。やってないって。っていう、ガチの口論ですね。ああ
そ それ、さすがに騙せないんじゃないですか。いくらなんでも看板出てるし、明かりついてたわけでしょ。
はい。
でも、一歩も引かず。
そうです、引かずに。ちょっとずつ押して、ちょっとずつ移動させて。
何それ。そんなやり方、はい、
もうちょっと安くてセイバーさんが好きそうな店が、視界に入るあたりまで、
そうそうそう
押して。
なんやったら俺作るけどなんか今日。っていう多分やりとりでしょうね。はい。
なるほど。なるほど。
はい、僕多分これ、エリと、
はい、
新宿のアニメイトかな、
うん、
どっか行った時に、結構 BL の漫画とかも僕も買って、
うんうん、
割と、際どい、表紙だったりとか、BL とか、その、ラノベとか。
はいはいはい。
で、それで、エリと一緒に行った時に、エリが、環境のためだからみたいな感じで、袋いらないです、つって。
おー。
いや、でも、これ、俺のカバンにそのまま入れたら、うん、表紙なんかの、なんか、弾みで見えた時に、俺、この、際どい表紙丸見えになるよ、つって。
うん。
いや、でも、レジ袋ない方が環境にいいんでしょって言われて。
うん、うん。
いや、それはそれで家でなんか使えばいいじゃんって。それはお金は払うし、みたいな感じで。
うん。うん。
マジで耳っちい喧嘩しました。
でもやっぱ BL の表紙見えるって死活問題だもんな。
うん、
移動中。
うん。
ゾーニングができてないって言われちゃうしな。
そうですよね。
なるほどね。
まあ、
やっぱり見られ、あ、大
丈夫。見られてましたね。
はい、見られてますな。うん、もうちょいいけっかな、うん。うん。じゃあですね、こちらも来てるんですけれども、バイク屋さんでお見かけしました。お嫁さんと旦那さん、どちらかバイク買うんですかって、免許持ってるんですかって、バイク屋さんにいるところ、見られたっていう。
あ、まあ、僕は免許持ってますし。
はいはい。
一応、中型免許は持ってるので。
はいはい、
で、まあ、セイバーも、フェイトゼロで VMAX 乗り回してるほどのバイク好きなので。
うん、はいはいはい。あ、そっか。そっか。はい、ゼロではそっか、
うんうん。そうですね。で、まあまあ、まあ、バイク屋見かけたらちょっと見たりはするんですけど。まあ、実際買う、買わ、うん、買わへんみたいな話ではないんですけど、やたらセイバーが大型バイク、欲しがるんですよね。まあ、冷やかしなんですけど、
うん、
言っても。
うん、
まあ、僕は正直そんな、まず 400cc までしか乗れない免許なので。
うん。
でもなんかすごい大型の、やっぱ、でっかいやつ、千何 cc のやつとか、いいですね、いいですねって言ってるんですけど。
うん。
お前そもそも免許ないやんけっていう話なんですよね。
そっか。そっか。あれあれ、おそらく無免許か。
そうですよね。
ゼロの頃は。
はい、はい、多分。
なるほど。
それは俺はもう面倒見きれんよ、つって。
うん。
だったら俺がこうて、俺の後ろ乗るとか、の方がまだ現実的でしょって。
うん、
今二人乗りうるさいし、
うん。
叩かれるよっていう話をして。
もっと言うと無免許。
無免許なんてもう持ってのほかですよ、う
んうん。君がゼロの頃は良かったかもしれないです。いや、あの頃もいいわけじゃないけど、
ね。いいわけはない。
いいわけじゃないけど。うん。なるほど。
で、欲しいなーって見に行く感覚ですね。なんか、
うんうんうん、
なんか、ペットショップとか見て、可愛いね、みたいなのと同じ感覚で見に行ったりはします、
買わないけど、買えないけど、
ね、いつか欲しいね、みたいな。
うん。
これ、僕が多分、原付の免許持ってた時ですね。
ほうほうほう。
何年か前に、更新のお金払えなくて失効してるんで、僕。
うん、う
ん。おお。
なので、まあ、多分、その時だとは思うんですけど。
うん、はいはい。
あずささんが、ヘルメット、その、原付乗ってたんで、僕が。
うん。
ヘルメットをなんか、プレゼントしてくれたことがあったんですけど、
はい。
僕、顔でかすぎて、特注のヘルメットじゃないと入らないんで、家に飾ってます。
あ、思い出、買ってくれたんだ。プレゼントだからね、
はい、インテリアみたいな感じで。
はいはいはいはい。
飾ってるだけになっちゃってますね。
なるほどね。
免許も失効したし、ね。
なるほど。
そう、もう使いますからね。
そっか。私、免許に関してはね、俺まず持ってないんですよ。はい、もう、車もバイクも。
はいはいはい。
嫁は、これ原作基準になりますけれども、普通免許持ってるんですよ。はい、
うん。
で、普通免許持ってたら原付乗れんすよね。
乗れます。
そうですね、講習。まあ、
はい。
行けんでええのかな、今って。どうやったっけ。うん。まあ、まあ、乗れます、まあ、乗れます。
交通ルールは分かってる。バイク乗んないですし、車もあんまり、実家から運転すんなって言われてるようなところもあるんで。
うん、うん。
はい。で、普通のバイク見てたって見られたっていうのは多分もう完全にスーパーカブの影響ですね。
なるほどね。
俺も嫁も見てて、なんとなく、はい、バイクっていいね、みたいな話になって。で、うんうん、ちょっとこう、どういうのあるか、バイク屋さんで覗いてみるみたいな感じで。で、覗いてて、こう、いろいろ見てて。俺なんかもう全くバイク通過してことあったんで、ほー、みたいな感じで、こう、店員さんにいろいろ聞いたりもして、でも、何言ってるかわかんないみたいな感じだったんですけれども、
うん、
嫁が、なんか急に、ちょんちょんってなんか、俺の袖引いて、なんかちょっと、こそこそっと耳打ちみたいな感じで、何何って聞いたら、ヒャッハーっていう人が乗るバイクってどこかなって言ってました。なんか興味あったんですよ。そうそうそう。いや、あれ売り物じゃないよ。あれは多分違法改造だからって言っときましたけど、なんかこう、なんか興味の片隅にあったんでしょうね。ああいうのって売ってるもんなのかしらみたいな感じで。
あ、別に興味としてです、別に乗りたいとか。そうそうそう、肩から焦げ生やしたいわけじゃない。
そうそうそう。もしくは普通に売ってるもんだと思ってたけどなかったから聞いたのかもしれないですね。普通に売ってるもんだと思ってたのかも。はい。
でもあれなんじゃないですか？
ん？
そう、なんやかんややってるうちに、あれ？って言い出すんじゃないですか？あれ？スマホがないって。
あれ？株の上だ。株の上に置いてきたんだ。
じゃないですか？
じゃあ、そうしときましょうか。その方がよろしければ。カブの原付のメット入れるとこになぜか入ってたりしてね。
見つからないわ。
なんでお前こんなとこ入れてんのって。あれ
見つからないよ。
入るわけないでしょ、これ。みたいな。
イリュージョンやわ。
イリュージョン。
怖いわ。
ということでですね、今回は、じゃあ、ちょっとお時間的にこんな感じですね。
そうですね。
はい。まだですね、いただいたの、はい、あるので、これまた次回に繰り越したりもしますし、はい。はい、またどんどん、送っていただければ、読ませていただくんで。はい。
質疑お願いします。
もう投稿多ければ、このコーナーもね、頻度が高くなりますからね。結構量送ってもらったんで、はい。はい、ということでですね。はい、以上、嫁といるとこを見ましたよ。お届けしました。お題よろしくお願いします。はい、エンディングです。
はい。
はい。
ということでですね。じゃあ、ツイッターとかメール読んでいきましょう。今回ちょっと多めにいただいてるので。
ああ、ありがたい。
こちらメールフォームですね。はい、松崎さんの声が小さくて怒り犯と怒られ犯の距離感に感じて面白かったです。あと三平さん推しの探偵はもう死んでいるは面白さに加え突っ込みどころ満載なのも魅力の一つですね。
うん、
ドイチューさん推しの彼女も彼女面白そう、見てなかったので予約しないとです、というメールいただきました。そうです
ね、うん、新キャラ来ましたね。
ね、あ、
うん、
そっか、
あの金髪の、
はいはいはいはいはいはいはい、はい、そうですな、これもちょっと、うん、うん、これ前回だっけ、松崎の声、前々回か、松崎の声はちょっと小さかったんですよね。
あ、そうなんですよね。
うん、
そうそうそう、もう
すいません、
その次以降は大丈夫になってますので、はい、はい、さあこちら3プラス1の報告届いてますね、暫定の、はい、こちらの方は、死神坊ちゃんとクロメイドからアリス、うん、ピーチボーイリバーサイドからサルトリーヌ・アルダレイク、
うん、
そして魔法科高校の優等生から芝美雪、
うん、
なるほど。
そしてプラスワンが、死神坊ちゃんとクロメイドの坊ちゃん。
うん。
坊ちゃんには幸せになってほしいですねっていうコメントが。
確かにね。
はい、ついてますね。さあ、そしてこの方は、魔法科高校の優等生、芝美雪。お人気ありますね。
人気なんですよ。
ピーチボーイリバーサイド、サルトリーのアルダレイク。こちらも人気あります。
人
気。はい。
美人だもんな。
ね。おっぱいも大きいですからね。
うん、
さあ、こ、でも一人がリメインの、清水アスカ、
うん。
妹さんですね、清水くんの。
はいはいはい。う
ん、はい。そしてプラスワンが清水みなと。こちらもリメインですね。
お兄ちゃんね。
はい。女子がきっかけで部活頑張るのは青春で良いですね、という。うん。
うんうん。
あ、そしてこの方は、プラスアルファで、迷宮ブラックカンパニーのリム。
アルファに
してます。アルファにしてますね。
うん、
はい。チートクス氏のミナも気になります。欲張りだな、ずいぶん。もうちょい足しも入っちゃったんじゃん。
まあね、暫定は迷うんですよね。
ね、まあ、ね、確かに暫定だからこそみたいな、うん。さあ、こちらの方はですね、彼女も彼女の、水瀬なぎさ、そして僕たちのリメイクの篠明、白い砂のアクアトープの岬のくくる、なぎさちゃん派と、コメントついてましたね。そしてプラスワンが、迷宮ブラックカンパニーの迷宮あり A。
え？
ほう。
松岡義次の無駄遣いアニメっていうコメントは。あれ、うん、松岡さんなんだ。迷宮あり A。
ああ、あれか。ああ、うん、はいはいはいはいはい。
なるほどね。
それ、選ぶ？本気？
暫定だから遊び入れてんじゃないですか。
なるほどね。
うん。さあ、こちらの方、前期の話ですね。ゾンビランドサガ、タイちゃん可愛かったですね。ドラム叩いてるところが良かったです。
かっこよかったね。
さあ、そしてこの方も前期作品から、オットタクシーはいろいろ衝撃でした。お三方の感想を伺いたいです。オドカワにはぜひとも幸せになってほしいのですが、っていう。最後ね、含みを持たせるような。
まあ、そうですね。
でも、オットタクシー喋りましたもんね。
そうね。結構喋ったし。
最終回も。うんうん、あの後ラジオ聞きましたよ、はいはい、YouTube の。
あ、ね、やっぱこう、うん、最後怖いでしょ。
そうですね。
一番最後。ね。
ホラーでしたね、あれ。
そうそうそう。
うん、
いや、オットタクシー面白かったです、うん。さあ、そしてこの方は、あ、ブログから第0回を聞いてるけど、今と全く変わってない。
おぉ。
本当に
聞いてくれてるんだ。
男キャラを抱きたいか抱かれたいかで今より熱く語ってるっていう。
そうだっけ？
ああ、はいはいはいはいはい。
なるほど。
何も成長していないじゃないか。
そうですね。安定してるという。ぶれない。
そうですね。
うん。
そうだ、僕が多分、抱かれたい男は誰なんですかって二人に聞いて、二人の意見にダメ出しするっていう回ですね。うん、
ああ。
なるほど。
ちょっと聞いてみようかな、昔
ね。ちょっと、自分で聞いても新たな発見あるかもしれないですよ。
そうですね。
うん、さあ、こちらはですね、ワンダフル版デジコが配信になったら、ぜひ二次祭で実況していただきたいです。今見ても面白いし、三人の月も聞きながら見たらもっと楽しいと思います。ワンダフル版ね、最初だったっけ？デジキャラと。
いや、多分、マサルさんの次じゃないですか。
デジキャラットとしたアニメ化になったのはもうワンダフルが最初。
あ、どうだっけな。
でも、そうだ。なんか日曜の朝にもやってたじゃない確か。
なんか別の曜日とかやってましたけど、どうだったかな。でも、ワンダフル版で尺足りるかな。
あれだって5分とかでしょ
ぐらいです。
10分とか5分。
はい。
あれって、Dアニとかあんのかな。
だからないんじゃないですか？追加されたらって書いてるってことは。
ああ、なるほど、そっか。なるほどね。ちょっと、久々に見てみたいな。うん。なるほど。さあ、次行ってみましょう。二次祭ヘルツで紹介されてたので、森谷史郎さんの空飛ぶモグラ、早速読んで、驚愕してると。
おぉ。ありがとうございます。
なんぞこの画力。本当にこれ、一作品目？やっと単行本出たって信じられない。精密画もキャラもこの人の味なので、足さん使うわけにいかないんだろうなっていうことで。ドイチューの勧めた空飛ぶモグラ、
うん、
読んでくれた方が、
ね、
うん、感想書いてくれてますね。
鬼の中のソリストが完結したって噂を聞いたんで、次ぐらいで終わる可能性が。
なるほどなるほど。はい、あ、じゃあ、 ちょうどいい時に紹介した感じです、
ね。そうですね。
うん。さあ、平木塚さんのゆるキャラの中に三平さんが入ったら面白いと思った。あ、うちの嫁のね、ゆるキャラ。
はいはい、言ってましたね。
嫁の内臓になりたいっていう。どっかで聞いたようなタイトルになるような。
うん、
さあ、こちら、第290回の本編の、充実したアニメ漫画紹介の後に、ドイチューさんの、番組宣伝&エピソードにびっくり。こういう深い話が聞けるロフトはなくなってほしくないな。立ち読みロフト A のあの、関さんの、関智和さんの。
そうですね。
はい。はい、ゲスト見ましたよ、あれ。ドイチュー緊張してましたね。
めちゃめちゃ緊張してましたよ。手震えてましたもん。
いや、でもいい絵面だったな。
そうですね。うん、今度、俺、うん、板垣パル先生と、
あ、トークライブ。そう、あれもびっくりした。
はい、ビースターズ、ね、完結記念で、
うんうん。今ね、また新しい連載始まってんのよ、チャンピオン。
みたいですね。
うん。サンダっていう。あれもね、もう1話目からね、うわ、すげえの書くなと思った。すげえ、すげえ設定というか。うん。それも聞いといて。
そうですね。わかりました。
うん。連れにファンがいるっつって。さあ、こちらアニメ実況の感想ですね。アニメ実況、はい、スレイヤーズ1話あ、見ていただけましたか。懐かしすぎて涙が出ました。効果音とか泣き顔とかから時代を感じましたね。うん、自分にとって松本康則さんは、これはガウリー役ですね。ガウリーよりも疾風アイアンリーガーのマグナムエースでした。今でこそ、のびのびすけとか、なみののりすけですが、あ、そっか、今、
もう、ノリスケさんのイメージですね。
そっか、そっか。
松本さんは。
なるほどね。
僕らは本当ガウリーですけどね。
うん、やっぱりガウリーのイメージ強いね。
うん、安田さんはやっぱり、はい。
なるほど。まあ、そういうことで、メール、ツイッターありがとうございます。
ます。
はい、じゃあ告知なんですけれども、8月13日金曜日、24時から朝の5時まで、生配信、二次元最大者の夜ライブストリームボリューム9、オールナイトロングが、配信されますので、ぜひぜひ、タイムシフト予約の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
聞いてください。はい、
企画のアンケートも募集してまして、今週土曜日にまた第2弾の募集もする予定ですので、皆さん、アンケートの方もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。そしてその、ニコニコ、生配信が見れるニコニコチャンネル。こちら、二次元最大者の夜のアニメ実況という配信も月2回やっておりますんで、ぜひとも、ご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。生配信のアーカイブもね、全部見れますからね、今までの。
うん。
さあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他、Bパートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は 23Hz メールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘレツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、今週は一回しか言いません。ノート投げ銭は全然受付中です。ということで。はい。
お願いします。
生配信近いので、はい。よろしくお願いします。はい。そんな感じで、第292回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK でーす。
あ
れ、もう気がついたら292回なんだね。
ね。
あ、300回が9月の末ですね。
ありゃありゃありゃ。
うん。なんか、企画も、やりたいところではありますな。
なんかその前もちょっとしましたけどね、なんかやるかみたいな。
うんうん
うん。
うん、でもライブ、久々にやるのは良さそうな気がしますけど。
そうですね。あとはなんか。
開けてるでしょうし。
うんうんうん。ライブだね。なんかで、あと、これやってほしいみたいのも、なんか、メールフォームとかにね、書いてくれると、ちょっと参考にして、
うん。
いろいろちょっと300回に向けてですね、いろいろやりたいと思ってますので、
はい。
うん。よろしくお願いいたします。